そよ風対談のインタビューは龍馬の地でございます。今回は明石陽子さんへのスペシャルインタビュー、その第7編です。第7編は兄弟児、いわゆる障害児者の兄弟のお話、明石陽子さんが実践された哲之さんと弟の正嗣さんの子育てのエピソードを中心に、哲之さんが受けられた公務員試験のエピソードなどもいただいております。それでは第7編をお聞きください。その兄弟に関してのことをちょっとお聞きしたいんですが、正嗣さん、はい、弟さんが3歳違いですよね。
3歳ですね。2歳、まあ9ヶ月ですね。
そうですね、はい、正嗣さんの存在というのはやっぱり哲之さんにとってかなり大きかったんじゃないかなと思うんですけど。そうです
ね、はい、いやもう本当にね、兄弟児は龍馬のパパは一人だから申し訳ないけれど、ね、兄弟はね多ければ多いだけ一つの社会だなと思いました。私本当は3人と思ったけど、哲之長太堂で、それで正嗣もお腹の中にいたので、正嗣産んだんですけど、私お腹の中にいなかったらやっぱり産まなかっただろうと思うんですね。それぐらいやっぱり哲之の子育て大変だったんですが、今思うと正嗣お腹の中にいてよかったなというと、今の時代だったら3人も4人も5人も産んできたかったなって思いますよね。子供は子供の中に育つっていうので、兄弟児の中でもやっぱりすっごい学ぶこと多いと思います。で、大事なのはですね、当時の先輩たちを見て私は反面教師にしたんですけど、結構兄弟児はですねに我慢させてたっていうのと、それからあと先ほどちょっと話しましたけど、障害があるっていうことはやはり家族にとって恥ずかしいという、そういう時代だったんですよね。だから兄弟にとっても、その、まあ、お兄ちゃんお姉ちゃんがいたりとか、まあ、弟妹が障害だったっていうことは恥ずかしいという概念がずっと あってきてるんですね。だから、まあ、いじめられたりとかした時もこう反論できないし、だから一番根本的には障害があるから恥ずかしいと思うことを取り去ることを、理論武装、先ほど の権利宣言でも構わないし、ノーマライゼーションという思想でも構わないけど、とにかく理論武装して、自分と対等だという、ノーマライゼーションって本当に対等であるという、こう障害のある人が地域の中で対等な関係で、お互いの個性を認め合い、人間として尊重され、差別されることなく社会の一員として生活ができるという、これがノーマライゼーション、この理念をですね、親や兄弟や支援者がそう思って実践しないと世の中変わりません、だからもう最初から私はもう自分の中で価値観を変えることをしました。血液の IQ が測定不能で、まあ、20とか30でも、それまでは100じゃないと価値がないという価値観を持ってたんですよね。主人なんか100でもダメですね、まあ、これ IQ でもいいですね。150、我が子が150だって初めて我が子だっていう価値観を持ってたんですね。その価値観を20でもいいって変えるのに自身は十数年かかったんですけど、私は割ともう100じゃないと価値がないという価値がなくて、20でも30でも可愛いと、これが成長してたとえ50しかならなくても、後の足りない50は足の悪い方が車椅子であるように、人という支援があればいいという価値観に変えるという意識は、ものすごく哲之の寝顔を見ながら、あの子の可愛いとこ一生懸命見て、もうできるところをこだわりもできるとかね、もうパニックも自分のせいで手続きのせいじゃないとかいう、こう変えながら手続きの、まあ手続きが可愛いという価値観にずっと変えていくようにしたんですけど、そのようにして自分が思いながら、そして兄弟が思わないとダメだと思ったんです。もちろん夫が思わなくちゃダメだというものがあって、夫にはずっとしながらしていきまして、で夫は頭の中で分かってると、でもやっぱり実行できないというのは夫の性格もあるので、これやはり性格がありますよね。社宅の中に出した時、主人は謝ることができないわけですよね、それが仕事にも影響するって分かったから、社宅の中のいたずら主人に一切言わないようにしました。主人が落ち込むんですよ。落ち込んだ主人が上がるのにものすごくかかるんですね。私結構性格的には楽天的なところあるから、結構誰かが支援してくれたら上がることができるんですけど、落ち込んだ主人を上げるのが大変だった。だから主人を落ち込ませないでした。だから社宅の中でいたずらしても解決して主人に報告しました。で、解決した状態だから主人は私を褒めてくれますよね。そんな大変なことがあったのかって、お前偉いなって、そんなふうにして解決したんだ、じゃあって言って、今度はその人にお礼言えるわけですよ。いたずらした時のお詫びが言えないんです。主人プライドが高い人でね、言わなくちゃ言わなくちゃと思うから落ち込むわけですよ。でも解決した時には今度相手にお礼言えますよね。で、そういう形で主人との関係を持った。 で今度は摩擦具の方が大事ですね、はいはい、で摩擦具の中ではお兄ちゃんをこういうふうに思う、その障害者の権利宣言やノーマライゼーションみたいに思う子に育てなくちゃいけないわけですよ、
はいはい、
そうすると摩擦具に惨めな思いをさせたら絶対に思えないと思うんですね。人がこういうふうに思うためにはですね、っていうか思いやりを出すためにはですね、はい、本人がですね愛されてないとダメだと思うんです、はい、私の中にもですね、自分がすごい幸せな時はですね、はい、血液にプラスチックをできるんです、
はい、
自分がですね誰からかうわーって言われた時にやっぱりイライラしますよね、
はい、
イライラした時の血液の見方ってですね、
はい、
前の日はね全然温かい視線をくれたのに、今日はですね、はい、遅れないわけですよ、
はい、
自分がなんか忙しい用があるとか、誰からかわーって言われて落ち込んでる時に、血液アルコードした時に、こういうの血液のアルコード、なんでそういうことをするのよって、だから私はなるべくそういう時は見ないようにするんです、
はい、
すなわちそういう行動を温かい視線で見れる時は自分の性格っていうか自分の気持ちが穏やかな時で、それでイライラしている時は自分の性格が悪くて、自分がそのマイナス思考し、そして自分がその自分の問題なんですよ、
はい、
だから結局自分がすごい満たされて自分が幸せだった時に、その少々手続きがいたずらしても見れるっていうように自分で思ったので、摩擦具には常に心豊かに愛情豊かにして、お兄ちゃんのいたずらも許せるような人に育てないとダメだと思った。ってことはすっごく摩擦具を愛することだと思った。で摩擦すごい感受性の鋭い子なんですよ。だから手続きが泣きそうになると泣くんです。すなわち お母さんを取られるから独占したいという、
はいはいはい、
兄弟って絶対独占したいと思うんですよ。でも状況分かるから我慢してるんですね。だからその独占したいというので泣いてるって分かるんです。だから2人泣いた時に必ず弟の摩擦具の方に優先します。何でも摩擦具優先します。
なんか普通だったら手続きさんの方になんか行きそう
です
ね。
みんなだから先輩がそうで、先輩がそうで、結局兄弟児が我慢してると、それで我慢しててずっといい子もいますよ、だけど思春期で爆発して万引きしたり不登校になったりっていう人が佐賀の場合すごく多かったんですよ。
ですか、
で特に佐賀の先生もそんなおっしゃってたんですね、はい、だから私は兄弟児のキャンプをしたんです。だから口説くことができたんですよ。兄弟児のためにの予算なんかないと言われたけど、口説くことができたのは兄弟児が全部二次障害を起こしてたからですね。だからまあ佐賀で特にそれを意識したんですけど、こちらにいる時もそれを感じたので、摩擦具にはもう思いやりになる子に育てようと思った。ってことはいっぱい愛情を注ごうと。だから保育園行って7ヶ月で保育園に入れて、やっぱし私も不憫だというのもあったんだけど、で手続き連れて行ったらやっぱし保育園でもパニック起こしたりとかしますよね、
はい、
そうすると摩擦具泣くんですよ。
あ、そうなんですか。
結局だからその時にもう摩擦具にやっぱし手続き の言葉で分からなくても摩擦具の方にもうすっごく行ってもう愛情を注ぎます。もう摩擦具と完璧に私を独占する状況、そうすると安心して園庭に遊びに行けるんですよ。でおもむろに手続きにかかります。こちらに先にかかって手続きの方にですよ、泣き止むまで待ったら何時間もかかりますもん。それだけさ我慢させるわけでしょ
う。
だから常に摩擦具で、だからまた手続きの方にも弟はちっちゃいということを、でちっちゃい子は可愛がらなくちゃいけないということを教えようと思って、
はいはい、
でも実際立ってみてたらですね、やっぱり手続きってどうしてもこう見えるときに自分との比較とかできないんですよ、
はいはいはい、
だから全部視覚的に優位さは小さい時から分かってましたので、交通標識とかバッと書いたり小線で書いたりするので、だからもう摩擦具、まあ、手続き寝てるときに摩擦具連れてきて並べて上から写真を撮って、まあ、ちょっと本にもありますけど、
はい、
手続き大きい摩擦具ちっちゃいという代償を視覚的に教えようと、だから顔だけ撮る、手だけ撮るとかね、もう全部部分も撮って、
はい、
手続きはこれだけ大きい、なんか巣がちっちゃい、手続きは摩擦を守らなくちゃいけないっていう、そういうことを訳が分からなくてもずっとこう視覚的に言ってきて、で行動も電車に乗るときも車に乗るときも摩擦を先に乗せて、
はい、
それから手続きからお菓子あげるときも摩擦が上げて手続きで、常にこうずっとこれを繰り返しました。そうすると自分はお兄ちゃんっていう形で、はい、あるから人から何かもらっても必ず2つもらいますよね、つぐちゃんってつぐちゃんの分を。だから人はその1つだとこっちにあげなくちゃいけないから自分も欲しいという自分が欲しいためにもらうんだけど、人から見たらわ弟思いのいいお兄ちゃんねってなるわけですよ。
あのエピソードの中にその初任給を
もらった時に5000円の時1000円あげたんですよ。まさすぐびっくりしましたしね。
それ
もうだから常にこう分けるものは分けるというね、
感動しますね。
だから自分だけもらった時必ずあげるという、だからねそれはもうまあ先生は行動療法っておっしゃったんだけど、単にこうずっと行動を組み重ねただけど、彼の中にはそういう概念が育ち、だから弟は可愛があるもので、
なるほど。
でもね大変だったのは、手続きは、高校行って大学行ってお父さんになるっていうのが本人の希望なんですね、ところが高校行って大学行かなかった、だけどその時摩擦が行ったわけですよ、だから摩擦部は大学行きました、手続きは行きませんでしたって言い始めてね、兄というプライドがあったんだなと思って、で一つこの罰で出すわけじゃん、罰で出した時は必ず丸と言わないとやっぱずっとこだわるわけですよ、で丸言うために、摩擦部は大学の試験合格しましたと、手続きは公務員試験に合格しましたと、大学 に卒業しても公務員試験合格しない人もいるってことを言って、でそれから手続きは摩擦が大学合格しました、手続きは公務員試験合格しましたというのでバランス取りましたね。
なるほど、
そうそう、公務員試験に行った時もちょっとエピソードで、公務員試験をなぜ受けたかって、あの人公務員になりたくて受けたわけじゃなくて、その清掃者の選択肢の中で、やっぱりいろんな仕事した中で清掃者の仕事したいって本人が選択したから、その扉を開けてしたんですけど、1週間でクビになったんですよね。でも8月1日から31日までのスケジュールが彼の中にインプットされてるわけですよ。スケジュールが壊れるってことは彼にとってはパニックの原因ですよね。しかも言葉もクビだって言い方されたんですよ。それでもバスで終わったから、これに対して私はその止め、その彼が納得するものが見当たらなかったんです、だからもう本当にね、これの時はねもう嘘も方便だって自分で思ったんだけど、丸を言う唯一の方法としてクビにならない方法があると、公務員はクビにならないと答えたんです。あ、
なるほど。
それで公務員試験に受けて公務員になったらクビにならないよって言っちゃったんですよ、それで手続きは公務員試験になり、今まで罰があっても丸をお母さん提示してそこに向かっていったら全部成功してるわけですよ、その成功体験が彼にチャレンジさせた、
でそれが元で公務員試験に受けました。
だからもう本人は公務員試験受けます、だから高校受けますって言った時勉強が必要だということを知りましたよね、だから公務員試験勉強します、だからの学校の先生と一緒に初級の問題を取ってきて、それで先輩も含めて、ちょうど現業職を受けた、あの同級生がいて、現業職で講演を働いてた人なんですよ、でその方からも、あと清掃局の方 の情報もいろんな方からもらって、現業職の試験の内容をある程度過去問を聞いたんですよね、それで手続きの場合どういうふうなやり方したら勉強できるというのも私は知ってるので、もう本当に先生が言ったって分かんない授業も通訳だから、通訳ですよね、みんなロシア語や英語を聞いて分かんなくても通訳したら分かるでしょ、だからその通訳の役でこういう入れ方したらっていうので、一枚一枚の紙に書いてそれをシャッターみたいにして彼は覚えるわけですよね、それを引き出して書くという、だから彼がいい点数取ったかどうかというのは私の山が当たったかどうかで、もう単にそれだけなんですけど、傾向と対策を第3巻に詳しく書いてるので、公務員チャレンジは、とにかく試験を就労で試験を受けたいと思う人は、もうクリッペリン検査どうしたらクリアできるかまで含めて面白い傾向対策を書いてますから本読んでいただいて、
ね、その小野さんの本の中の第1部1冊目がありのままの子育て、2冊目が、自立への子育て、
一つずつ の風呂掃除とかトイレ掃除のプログラム書いてます、
で3冊目がお仕事頑張ります、
そうです、もうお仕事は就労に向かって、ね、中学生くらいからどういうことをしていったかっていう形でずっと書いてますね、でまた青空ハウスをどんなして作ったかと、行政とどのようにやり合って、どうして理解を共感を得たかという、だからものすごくもう苦労が結構、苦労話も含めて、ものすごく落ち込んだりとかしてますけれど、
ぜひ皆さんも赤瀬さんの今のこのポッドキャストの話の内容が本の方にも書いてありますので、ぜひお読みいただければなと思います。
第7編はここまでです。続いて第8編最終編をお聞きください。